浅野です。
トーキングエクササイズの時間です。
はい、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
もうね、あれですよ、
ん、
今年最後ですよ。
何だ、
もう20、今日が
お
なんだ、
8ですか。
8ですか。
ああ、
うん、
そっか、今年もいろいろとありましたね。
まあ、突然のふりですけど、
当たり障りのない話ですけど、
ええ、
まあ、あの今年のね、あの漢字一字ですると災いってね、
言
ってましたね。
そうでしたね。災いだったんですね。あんまりいい漢字じゃなかったですね。
まあ、天才が多かったですね。
うん、
まあ、ちょっとそれは有志として、
はい、
前回までの話で、うん、そのまあ、いろんなね、あのエクササイズだ運動だってこう世の中巷に溢れてるけども、
うん、
まあ、パッと食いついてはやっぱりなかなか長続きなかったり、何のためにやってるんだろうとかっていう人たちに対して、うん、もっとこう、あのこのために自分の体をあの、
うん、
見つめ返して直してみましょうっていう機会があってもいいんじゃないかと、
うん、
いう話をね、
そうですね、
して終わったとは思ったんですけども、うん、まあ、そういう意味で言うと、まあ、非常にその自分の身の回りで考えた時に自分の生活っていうところも一つの、その何て言うんですか、日常生活っていうんですか、
うん、
これもこう切っては切り離せれない、
うん、
あの自分の中 の、 あの、
まず
人生の一部ですよね。
動く一つの毎日必ずやる動作っていうのが入ってくるじゃないですか、
うん、
日常生活動作ってことで言うと、
うん、
まあ、あの通勤とかそういうのも含めてですけど、
ね、
毎日必ずルーチンにやるような動きの中にこうエクササイズ要素を取り込むっていうの話は前にしたかもしれないですけど、
うん、
そういう発想もまあ必要なんだろうなとは思いますけどね、
うんうん、それってやっぱりあれですか、その日常生活の中にはそういうその、まあ、エクササイズが転がってるから日常生活で体を強くしていきましょうっていう意味合いなのか、
うん、
それとも日常生活の中のどうしても動かざるを得ない部分をより快適に、より、こううまいことを動けれるようにすることのためにエクササイズを取り入れていきましょうかっていう、う
ん、もうその両者ですね。
両者で、
うん、
お欲張りだ。
で両方だって切って切る話せないっていうか、
まあね、
うん、とこもあるし、うん、まあ両者ですねっていう言い方が、まあ、言いたかっただけなんですけど、イグザクトリーと同じ、
ああ、まさにその通り
と使いたい言葉って時々ありますよね。話脱線しました。
で、そのまあ日常生活の中で例えばその高いところにね手を伸ばすなんか
って、あ、はいはい、
あの高いところに、うん、棚なんかの上に戻
るとか ね、 ね、そうですね、わざとねそういう風にするっていう方法も一方ではだからちょっと不便にしてみようみたいな、これ前にちょっと言ったかもしれないけど、あのこれはまあぐうたらな人間の言い訳ですけど、
うん、
わざと汚くしとくと床面をこうバランス運動のようにね進んでいかなきゃ、 あれはあれでいいかななんて思う時もあるんですけど、
ね、なるほど、
まあそれはあの、まあ、言い逃れですけどね、
あの僕は今の話で汚くしたものを掃除するとそれで運動になるって話だと思ってから違うんですね。
ちょっとそれはだからあんまりおすすめはできないけど、
整理整頓しちゃったら運動できなくなっちゃう、
まあ、たとえ汚い状態でも運動はできますよっていう逆の意味で言いたかっただけで、誤解を招いたら申し訳ないです。
いい、
まあ、じゃ
あそういう意味で言うとその家の中をあえて不便な状況のままにしておいて、
うん、
そこでこうあの不便イコール体を動かすっていうところにつなげていくと。
そうですね、だから本来は例えばこう逆に運動のいろんな障害みたいなものを持ってたり怪我をした後とかだと身近にそういう運動をしないように物を置きましょうとかって言うじゃないですか、
うん、
日常生活動作の中のなんていうのアドバイスとして、だけどそれがもうできる特に問題なくできる人に関しては逆に少し不自由にしといた方がだからバリアを少し作った方がいいっていうのはもう結構言われてますよね。あまりにもこうバリアフリーにしすぎちゃうと。
なるほど、それはあれですかね、家にいながらその不便さが体をこう、まあ、鍛えるはど、
うんうん、
どこになるかどうか分かんないんですけども、うん、いながらにして体を使わせるきっかけを
っていう考えも、まあ、あの一部あるかなとは思いますよね。だからその棚のものをやるときにどんな姿勢、まあ、肩が上がらないと思うんですね、できないし、うん、ちょっと高くて背伸びするかもしれないですか、
うん、
だからその時にちょっとこう背伸びのエクササイズっていう形でペアで教えしておくと、
うん、
その時点でこうエクササイズができてるみたいな、結果的にね、
まあ、確かにね、そのこういっちゃ語弊があるけども、うん、田舎というか、あの地方に行く と、家の作りが古かったりなんかしたところで、あ、はい、まあ、地方じゃなくてもいいのか、都会でも同じかもしれないけど、家の作りが古かったりすると、うん、非常にその不便な状況、うん、あるじゃないですか。
ありますね。
例えば階段が今のように、うん、バリアフリー的な、階段じゃなくてかなり急な階段だとかになってる、
奥行きも狭くて、ね、
そうそうそう、
ちょっとおっかない、
おっかない、うん、もちろんそういったところで事故だとかもあるんですけど、うん、一方でそういったところに暮らしてるおじいちゃんおばあちゃんは意外に元気っていうのもありますよね。
あ、
テレビでとく見るんですけども、そういう意味で言うと今言ったように普段の生活がもう鍛える環境下にある
かもしれないですけどね、うん、ただ逆にそういう人が例えば何か怪我をされたってなった途端にちょっと困りますけど、
ね、そうだね、途端に対応できなくな
る、家庭訪問とかして改善したくなる、
う
ん、
そう
部分ですよね。
これ家全部しなきゃとか思う時ありますもんね
だからそこら辺もこうバランスなんですけど、難しいところなんですけど、
なるほど、
うん、
あとやっぱりその例えばね、あの今はもう少なくなったでしょうけど、漬物をつけるなんていうのもかなりの重労働っていうか、あ、まあ、運動というよりも労働に近い感じなんですけども、うん、それなんかはやっぱり昔からやっているお年寄りの方がかえって足腰達者とかっていうね、うん、ことにあの見たりしますね、テレビなんか
で、うん、腰痛めたっていうことなく、
まあ、そういう人もいるんでしょうけど、うん、よく出てくるその例えばもう80歳90歳でこの元気さみたいな人が普段やってることとかの一つに、その漬物を季節になったら漬けるだとかね、うん、そんなことやってるの人たち、
そこもね本当にこうそういう側面で見るとそうなんだけど、うん、一方でその腰がすでにそうやってこう 何年も続けているがゆえに少し曲がってきたっていうか反り返りがなくなってきちゃったり、
うん、
でそれに合わせていかに効率よくものを担ぐかみたいなのを覚えていくみたいな、
うん、
だからいいような悪いような、悪いようでいいようなみたいなところありますよね。
鍛えられてる一方で同じ負荷が同じように加わり続ける、
う
ん、
そうそう、毎回同じような方向にしか作業してないとした、うん、その弊害も、まあ、あるのかなっていう気もちょっと湧いてきますけど、
ね、となるとさっき冒頭に言ったもう一つの問題ですね、うん、家の中にある私たちが注目しているものの中のセラピーの対象となっていくような、うん、家で同じことを繰り返し繰り返し負荷をかけてたがゆえに起きてくる問題を改善するためのきっかけを考えるっていう、
うん、っていうのも一つですよね。だからさっきと全然違うこと言ってるように聞こえるかもしれないけど、
うん、
だからそういう日々の日常生活目線っていう意味では同じなんだよね、うん、考えるべきところはたくさんあるかなって感じですよね。
例えばこのしゃがみ動作をしていることで足腰は強いかもしれないけど、
はい、
一方でやっぱ腰が痛くなるっていう問題、うん、ずっとこう背骨をね丸めた状態でしゃがんでるんで、うん、となればそういった人たち足腰は丈夫かもしれないけど抱えてる問題がないわけじゃない
と、ないわけじゃないとは思いますけどね。
その時にじゃあどういう発想で対応していったらいいのか、
うん、
一概にポンとは簡単に言えないかもしれないけど、
確かにね、
でも家の中にそういった自分の体をちょっとこう何か機能低下させる要因が転がってることも知っておいた方がいい。
本当はその手前の世代の人たちが知っておいた方がいいんですよね。
なっちゃうまいの、
うんうん、でもそう固まってしまった人に無理やり可動域を改善するっていうのは無理だから、
うん、
ただその人に合った形でうまく生活をこう作っていくしかないとは思うんですけどね。
じゃあその家の中でそういう、生活障害というわけじゃないけど、うん、生活の繰り返しによって起きてくる身体障害があるんだなということに気づいてくれれば、うん、もう早い段階からあの自分の体をねあのメンテナンスしていこうってい
そうですね、
そういう取り組みにこう入っていける、
うん、それがいわゆるなんていうんだろう、セルフケアってことなんじゃないですかね。
それも例えばあの今非常に話をちょっと分かりやすくするために言うと、うん、例えばずっとこう貸しあのかがむような仕事をしてたり、
はい、
することで腰が痛いんだったら、
うん、
ちょっと自分のその逆方向の動き、
そうですね、
うん、体を反らせるような動きがちゃんとできてるかどうかのチェック、
ね、そうですね、できてるうちにやっといた方がいいっていうね、うん、変な話
で、もしそれができてないんだったら、うん、それに対してその自分のストレッチエクササイズ、例えば体を反らせるストレッチエクササイズを自分の可能な範囲で繰り返しやっていくっていう生活習慣を身につけるのも、うん、これもエクササイズと言
って、そうですね、長い目で見たらやっぱりむしろそういうことが必要なんじゃないかなと思いますよね。
これは明確な理由もありますよね、
はい、
前回非常に大事なことは明確な理由、自分がなぜそれを
やるにあたってね、
うん、その運動しなきゃいけないのかの、はっきりとした理由を持った方がいいよという話をしたんだけど、これははっきりとした理由ができ
ますよね。まあ、そうですね。ただこう人間こうなかなか難しいもんで、それをやるのは分かったと、頭では分かったと、体が動かないんだよねっていうケース結構ありますよね。
ああ、
なんだろう、始めるにあたってすごく何でもそうなんでしょうね。感性の法則じゃないけど、こう始めるときにすごいちょっと強い力が必要、勢いっていうんですか。
まあ、最初は億劫ですよね。
だからやっぱハードルってどうしても下げるつもりでも、うん、そうは言っても最初のハードルをどう超えるかみたいなところにまた戻ってきちゃうところあるんだよね。
うんうん、確かにね。うん、何するにしてもなんですけど、こと体を動かすっていうことに関して言うと、はい、ちょっとその第一歩を踏むことの面倒くささって半端じゃないですよね。
うん、そうですね。子供の頃そんなことないはずなんだけどね。言う前にもう一歩を踏み出しては転びみたいな形から歩きを覚えていくわけだから。
そうですよね。飽きることなく、
そうなんです、
トライアンドエラーで。
そう。でももう覚えてないもんね、そんなの。
もう気づいたら何するのもめんどくさくなってきてる感じなんですけどね。
まあでもお宅なんか動いてないと気が済まないっていう方だから。
そうなんですよ、
うん、
でも僕もこれまた明確な理由がないんですよね。単純に止まってるのが嫌なんだ
けど。ああ、そっかそっか。目的意識が必ずしもあるわけじゃないと、うん、だからつい逆に言うとそのさっきの裏返しですよね、うん、やりすぎちゃう。
そう、やりすぎちゃうんですよね、なんだろう、じっとしてられないんですよ、
うん、
だから明確な目的意識がないんで、
うんう
ん
う
ん、回数だとか時間だとかをやっぱり間違えちゃって障害を起こすっていうのは僕のケースですね。
なるほどね、うん、だから本当にさっきの話とのコインの表裏じゃないけど、
うん、
まあ明確な目的を持ってないっていう意味では同じですよね。
そうなんですよね、
うん、
だからや実際にもうこうエクササイズやってるよ、スポーツやってるよっていう人が必ずしも明確な目的を持ってるわけでは
ないっていうことですね。
うん、それでもね、下に飛びますね。
いや、だから、そうです
ね。やってるものもやってないものも目的がはっきりしていればより適切な方向に持っていけれるんだな、
う
ん、
そういう目線で見ると、うん、両方とも必要なことってまだまだありそうな感じしますよね、
うん、特に人間で生活の中で右利きの人が多いじゃないですか、
うん、
圧倒的に、
うん、
そうするとその利き腕で物をこう操作したりすることがあるんで、はいはい、
うん、
人間の体の使い方が一方向になることって結構ありますね、
うん、結構ありますね。
で、うん、何ですか、
全く左右対称っていう人も確かにいないから、
ね、全くでしたよね。
あ、いや、ここは全くでいいですよ。そんなに強く文学的に
言ったようじゃないんで全く、
はい、
うん、全く左右対称じゃないと
っていう人もいないよねっていう、
うんうん、完全にね、
うん、とはいえ、うん、あまりにもこう偏りすぎるといろんな弊害は、それに伴う腰痛とかね、やっぱりたくさんあるでしょうね、
うんうん、前僕ちょっと聞いた話なんですけども、野球とか必ずファーストからサードに回ってって、
あ、左回り、
うん、左回りですね、うん、つまり右の体を左側にねじりながら動いていくっていう、
うん、
動作じゃないですか、
うん、
まあトラック競技もそうですよね、
うんうんうん、
人間走ってる時も比較的そういう傾向があるのかなっていうことで、
うんうんうん、
でそのあとは、右のサードなんかとかレフトなんかも投げる方向がやっぱり左側に投げる方が多いんですって、
うん、
右から左に向かって、
右から左に、
まあ、もちろんサードなんかそうですけどね、
うんうん、
そうすると一方向なんですよ、右から左に
回旋するのも一方向ですよね、
うん、でそういった人たちに多いのは肩甲骨がずっと外側に外側、右側のね、肩甲骨が外側に外側に行って、
うん
うんうん、しかもこう下がっていっちゃうっていう傾向があるらしいんですって、うん、
なるほど。
でその人たちに逆の方向の運動させると、
うん、
もしそういった、サードの連中は肩が痛かったりとか肘が痛かったりする連中がいた時に、逆方向の肩甲骨を背骨側の方に入れるような運動をすると痛みが止まるっていうこと
らしいんですね。な
だから日常生活でも同じ方向ばかりに体を使ってると、うん、その逆方向の発想っていうのもね、
そうですね、
もしかしたら必要になってくる、
うん、これも今日はどっち側からなんだろう、なんかしようかなみたいな、
そう
全然連絡ないです
だからエクササイズの、もし日常生活のことをきっかけにエクササイズを考えるんだったら、そういう発想っていうのも大事になって
くる。そうですね、苦手な方から考えてみようとかね。
もうちょっとこう家の中の生活を考える上では、うん、少しあの深掘りしていく要素があるのかなと、はい、思いますね。
もう年末の話題としてはね、なんかピシッと決まりませんでしたけども。
いやもうでもこれからね、あの大掃除、大掃除とかありますから。
そうですね、
まあ、みんなこれで体を痛めないように
無理やりつけてきて
じゃあまた
来年もよろしくって、あ今年も、
いやいや今年どうもありがとうございました。
まず今年どうもありがとうございました、
は
い、
来年もよろしくお願いします、
はい、失礼します。Oh my God!